コリンダの主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目の礼拝と一緒に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。私たちのために十字架にかかり三日目の礼拝と一緒に期待しながら御言葉に聞きたいと思いますが、いつも見えになっている河村姉妹が今いらっしゃいませんけど、入院されていますので、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。もう手術は終わられたと思うんですけれども、入院されていますのでぜひですね、覚えて祈っていただければと思っております。でですね、先週はいくつかのことがありましたけれども、ちょっとびっくりするようなことが一つありまして、先週11月の特別賛美の、予選会というのを始めました。でもうまあ上位4つはほぼ決まってるなと思ったんですけれども、そしたらですね、夫婦がさで、安心しきっておりましてですね、5位になってしまったんですね。それは私が悪い手をつけたんでありませんので、私のせいではありません。びっくりしましてですね、と思いましたけれども、まあなんか神様が、まあ、ちょっといたずらをされたのかなと思いますけれども、逆にいろんなチームが出てまいりまして、なんかこれから楽しみだなというふうに思います。で、また来週、11月に入りましたら、ゴスペラワーという九州全体でのね、賛美の、大会の予選みたいな準備練習みたいなものですけども開始しますので、ぜひそろそろ夏の白馬にも向けてですね、またいろんな ところが出てきてほしいなと思っております。それとですね、昨日私は金曜日から東京行ってきたんですけども、それは、小の姉妹、旧姓小の姉妹智代さんですねの、結婚式があったからです。杉沢牧師とすごく嬉しいことがありました。まあ、杉沢牧師の方はですね、もうお父さんお母さんはもう召されておりまして、お兄さんたちがいるんですけども、アメリカ在住なんですね。なので、再婚ということもありまして、今回は来られませんでしたので、杉沢牧師の方はお知り合いはちょっと来られたと思いますけれども、親戚関係はそんなにいなかったんですが、ショーンさんの方ですね、ご両親やお姉さんたち、めいっ子さんたちが来ておられました、大分からですね。で、一人で東京に住んでいらっしゃいました、ね、さんで、ご両親が来られたんですね。で、普通のちょっとしっかりしたスーツを着て、ショーンさんは結婚しちゃったんですけど、最初は普通にもうすぐしようと思ったそうですけど、お父さんと一緒に歩こうということで、お父さんと一緒に、バージン道路を歩かれてですね、来られたんですけれども、で、パウロ牧師はメッセージをされたんですけど、結婚式の中で、ショーンさんのこととか、関西牧師のことも少しお話をされたんですが、結婚式なんですけど、告別式みたいにですね、天国の話をいっぱいされたんですね。導かれたんだと本当に思います。そして縁の命についてお話をされまして、そして最後に招きがあったんですけれども、私はお父さんの横に座ってたんですけれども、初任ということもあってですね、お父さんが非常にはっきり、私にももう聞こえるぐらいはっきりした声で、あやふやじゃなくてきちんとお祈りをされたんですよね。感動しました。で、私も一緒にね、声を出して祈ってましたけど、最後に祈られた方手を挙げてくださいって時に、私はね、一緒に行ったのでこう手を挙げたんですけど、そしたらお父さんはっきり手を挙げられまして、お母さんもいたんですけど、ここにお母さんも、はっきり手を挙げられまして祈ったんですね。だからお父さんとお母さんが、明確に救われたんですね。はっきり自分で声を出して祈って、みんなの前で堂々とはっきり手を挙げられましたから、本当に感謝をしたいというふうに思います。そしてですね、ショーノさんはすごく明るく元気だったんですね。いつも明るいショーノさん。トモヨさんですね、もうね。もうショーノさんは杉沢人ですけども、明るいトモヨさんだったんですね。終始そうだったんですけど、最後にその、手を挙げてくださいってパルクしてパッと手を挙げた時に、お父さんとお母さんの手が上がったことを、ちょうど、トモヨさん見られたわけですね。で、その後最後の隊長になったんですけど、もう泣いちゃってですね、でみんなですね、結婚できて嬉しいと思って泣いてるんですけど、私分かったのは、これを両親が手を挙げたから泣いてるなと思ったんですけど、やっぱ本人に聞いたそうでしたね。もうお腹、もう、なんかもうボロボロ泣いちゃってですね、最後はいつもですね、こうね、ニコニコ笑いながら手を振っていくんですよね。で、必ず私結婚式に言うんですよね、ゆっくり最後歩いてください。別に足並みが揃わなくてもいいから、こうニコニコ笑いながらみんなに挨拶してくださいって言うんですけど、絶対さーっとみんな行くんですね。で、みんなさっと行くから必ずゆっくり入れてくださいって言うんだけど、みんなさっと行くんですね。で、これは今回はですね、もう、トモヨさんはその手を振るどころかもう、ボロボロ泣いちゃってですね、本当のお父さんとお母さんのことをずっと気にされていましたけど、先週言いましたっけね、先週しました告白のこと、トモヨさんは必ず結婚するっていう告白と、家族が救われるっていう告白をずっとしてます。お姉さんは遺伝教会に来て、救われてるんですね。 で今回そのお父さんとお母さんが、お母さんきちっと和服で決めてきてですね、あの友達なりかっこよかったですけど本当にはっきりすごいたんですよね。すごく私は感動いたしました。あ、よかったなーって、なんかね、あの本当にあの お父さんがポロッと言ったんですね、おめでとうございますってね、まさかあの、まあ、こうやって一緒に歩ける鳥が来るなんてもう思ってなかったですって言って、なんかすごく嬉しそうにお父さんされていましたけども、本当に良かったなというふうに思いまして、救われて良かったなということを思いました。だからそういう意味ですごくあの祝福された結婚式でした。いわゆる披露宴のようなことはしなかったんですけれども、何でしょうね、すごくあの祝福された時を持つことができて本当に嬉しく思っております。明日から、スイスター夫人になって、ね、チームと一緒にイスラエル派遣に行かれますので、まあ、心の覚えとお祈りしてあげていただきたいと思います。お二人にとっては、まあ、あくまで派遣ですけれども、まあ、ハネムーンも兼ねますからですね、祈っていただければと思います。それからもう一つは、昨日コンサートがありまして、私たちはあの結婚式がありまして、まあ、その後ちょっと、遅い飛行機になったので、帰ってこれなかったんですけど、まあ、あの山根君が初めて、プロデュースをしまして、そして私もいない中でやってくださった、新しい方、リピーターの方、いろんな方が来られたそうですね。もちろん初めてということもあって、欠けた部分もあったようですが、あの結構祝福されたということで、あの本当に良かったなと思っています。まあ、これからね、いろんな方、あの本人が言うには、自分は映像にすごく関心があって、映像の視点からのプロデュースはすごくしたいんだけれども、賛美のことはよくわからないから、賛美の方できちっとそのプロデュースする人ができて、そうやってこうやった方がいいって言うんですね。まあ、あの確かにその方がいいんですけれども、まあ、あの興味がある方、ぜひそういうのをしたい方は、ね、遠慮しないでおっしゃってあげたいと思います。どんどんこう新しい、ね、働きに入っていけるだろうというふうに思いますので、楽しみにしております。あと、それと、今も話しましたけど、明日からイスラエルチームが出ます。残念ながら今年はですね、長崎教会から私も含めて行きませんが、しかしあの九州から今のところ4人、1人土壇場で入りましたので、席が取れたら5人になりますけれども、いうことになっております。全体では70人ということですね。だから、ぜひ、覚えておいてください。で、実はこれはですね、このイスラエル、この10月から11月にかけていくチームが、シオン寺学クリスチャンセンターにとっては、一つの節目としてですね、ガイラヤ湖に行きます。エルサレムとガイラヤ湖に行くんですけど、ガイラヤ湖からスタートするという、これが私の教会の、まあ、一つの年度と言いましょうか、一つの始まりなんですね。もちろん、西暦で言えば、ね、西暦の変わり目が変わり目ですし、ね、それが普通であります。他の業界も一般もそうでしょう。それは否定してないんです。ただ、私たちの業界は、このイスラエルチームの、この11月のこのガイダのところから出発する。で、ここが一つの節目であると、はっきり言われたので、これは私の業界ではそういうふうに意識しています。ただですね、そうは言ってもですね、世の中全部はですね、10月は節目と思ってないんですね。10月、2月になればですね、師走と言いまして、日本では。別にそう思いたくなくても、ね、なんか気が焦りますし、なんかこう気がついたら早く歩いてたりしますし、街全体がもう、世の中全体がですね、もう、こうね、そうなりますよね。だからそういうふうに思わなくてもそうなるんですけど、この11月の節目というのは、意識しない限り、別につるんと過ぎていきます。ぜひこの週ですね、皆さんですね、少し意識して、少しかなり意識してほしいと思うんですね。少し意識したってダメだから、かなり意識して、ここが一つの節目だぞっていうことを意識してほしいと思うんですね。そうしないと私たちはなんとなく過ぎるんですね。実はこの11月になってですね、良いこともいっぱいあるんですけど、一つの問題点がありましてですね、掃除を好きな方は中にいらっしゃるでしょうけど、掃除は好きじゃない方もいらっしゃると思います。で、全然掃除が好きじゃない方は掃除はしないわけですね。ところがですね、1年に一度だけ、年末のには結構みんなすると思うんですね。ところが、死の十字架の新年がですね、この11月になったばかりにですね、年末は年末でなくなったから掃除しなくなってるんですね。で、この11月も年度末なんですけど、そういう気がしないから掃除しなくなってですね、ずっと掃除しない人ってのは出てきてる。教会もですね、今までは必ず年度、時には年度末やってたんですけど、なんかもう年末でなくなったのでしなくなってですね、つるっと言ってますけれども、今週はちゃんとお掃除をしたいと思っていますので、皆さんよろしくお願いいたします。で、掃除はですね、いいんですけど、心の掃除もしないといけない。普通一つの年度末とか節目っていうのは、きちっと皆さんですね、整理をするんですね。で、今日感謝のことをお話したいんですけど、今日のセッションの箇所から感謝ってことを中心の話をしたいんですけれども、この1年あったことからを意識して振り返って、ぜひ感謝するときを持ってほしいんですね。もちろん嬉しいことや良かったことは黙っていても感謝をすると思うんですけど、マイナスと思えることや些細なことについても意識して 神様がしてくださったことを感謝するときに思ってほしいんです。で、特に思い出したくないようなことからや、あるいはマイナスと思えることからや、なんで起こったのかなと思えることから、そういうことも少し立ち止まって意識して感謝していただきたいんですね。感謝の光を当てるときに、今まで理解できなかったことからや、その向こうに見えなかったことからが、私は神様の手の中で、感謝の光の中で見えてきます。で、神様は、先ほども言われましたけれども、私たちを祝福するために、名をもって選ばれました。お一人お一人を。祝福するためです。そして、神様は私たちを本当に愛しておられます。命をかけて。その方が私たちを、今年ね、いろんなことが許されたんですけども、そのことをそのままで終わらせるんじゃなくて、そのことの向こう側にある神の素晴らしい計画や祝福が必ずあるんですね。で、多くのクリスチャンはそれを見ないままに終わらせていることが多いのです。でも本当に心からそのことについて感謝の光を当てているときに、実はマイナスと思えることからの、なんでこんなことかと思えることからの、痛みを伴う思い出の向こう側にある神様の私たちの思いをはるかに超える祝福や計画が見えてくるんですね。だからぜひ、感謝の光を今週ですね、意識して、クリアしますよ。意識しないとまずしませんから。でな、何度も言いますけど、12月だったらね、ほっといたって、ね、周りがそういう雰囲気になりますけど、この時はそんな風に思いませんので、意識して、感謝の光を当てていただきたいというふうに思います。それで、3つぐらいポイントを絞って今日のところから、先ほど言いました、マルコの8章ですね、ところからお話をしたいと思います。ここは、今日はここを公開するっていうよりも、そういう感謝するっていうことにスポットを当てながら、ここから見ていきたいと思いますね。聖書の方に戻っていきましょう。8章の1節、マルコの8章1節。その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われたと。ですね。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいますと。3日間一緒にイエス様といたということですね。食べるものがなくなったと。2つ考えられます。最初あったんだけど3日一緒にいたからなくなってしまったと考えるのと、最初からなくて3日間ほとんど何も食べてないと考える。いずれにしても、もう3日経って食べ物がなくなっていたのでありますね。食べ物がないと気持ちいい思いをします。今の子には分かりにくいことでしょうね。今は本当に飽食の時代でですね。若い時はいっぱい食べるって意識は私なんかはあるんですけども、最近の若い人はあんまりいっぱい食べません。十分あるからですね。別に、そういう時代ですね。余ってる時代になってきましたよね。だから、ちょっと違うかもしれませんが、意識が。しかし、お腹が減ると食べるものがないと、やはり、辛いわけですね。あ、お腹が減って、なんか、ひもじい思いがするっていうことが、わかりますかね。変な言い方ですけど、結構若い人は、そういう説明をしてもよくわからないことがある時代になってきたんですよ、本当にね。で、お腹が減って、ひもじい思いをするっていうとですね、やっぱり人はですね、辛いわけです。弟子様は、この時、群衆の人たちが3日間一緒にいて、最初からなかったのか、最初あったけどなくなったのかありません。いずれにしても、食べ物がなくなって、お腹を空かしているのを見た時に、ほっとけなかったんですね。ここはもうご存知のように、7つのパンと少々の魚で、4000人の人たちが満腹したところであります。ね。だから、奇跡を行ったところなんです。なんで奇跡をしたかというと、その動機はイエス様は、この人たちがお腹を空かしていたからなんですよね。ほっておけなかったんです。彼らをそのまま帰らせたくなかったんです。で、弟子たちはどう言ったかというと、ここで、4節でこんな偏僻なところだったんですね。どこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができましょうと。パンなんか売ってないし、ね、とても準備できないから無理ですよって言ったわけ、諦めたわけです。でもイエス様はそうではなかったんです。せっかく私に来てくれたところに一緒に来てくれたこの人たちをお腹を空かしても帰らせたくない。途中できっと動けなくなってしまうだろう。それはかわいそうだって。ほっておけなかったし、心が痛んだわけですね。動けなくなってしまったのをほっておけないがない。つまりイエス様はこの人たちのことをほっておけなかったんだ。お腹を空かしたままほっておけなかったし、心が痛んだわけですね。先週私は、ちょっと感動することがいくつかありました。一つはまずですね、火曜日の日に、水俣というところに行きました。水俣病で有名な水俣です。で、水俣行きますと、今でも水俣病の断崖があるんですね、結構ね。まあ、今日はその話はしませんけど、そこに泉というところから鹿児島県の水俣と隣接してるんですけど、二人来られました。 お母さんと娘さん、お母さんは60代、娘さんは40代、先週も話したかもしれませんが、この方々は、実はお嬢さんが、結婚したんですけれども、二人お子さんを設けていたんですけど、20代の時の写真を見せてくださいました。とっても可愛らしい素敵な女性です。ところが今40代で、うつ病になりまして戻ってきておられます実家に。で、詳しいことはちょっと避けますけれども、ご主人が朝から晩までお仕事で帰ってくるのは12時を過ぎると、そしてずっとそれが続いて寂しくて寂しくてたまらなかったそうであります。そして、まあ、心も体も病気になってしまって、それだけではなくて、まあ、ちょっといろんなことがありました。で、最後は姑さんがですね、もう出ていけってね、もう怒鳴ったそうですね。で、姑さんが怒鳴りたくなる気持ちも分かるようなことが許されたわけです。ちょっと細かいことは話しませんが、それで、まあ、戻ってこられたわけですね。それで、まあ、もう本当に一目見て病気だと分かる、心の病気だと分かる状態になっておられました。その20代の写真をお母さんが見せてですね、この子はこうだったんですよって、20代かな、2人目のお子さんが生まれた時の写真、もうその子は小学生になってるんですけども、おそらく20代ぐらいでしょうね。本当にこう明るくて爽やかでとっても素敵な方なんですね。この子はこんな風にまたなるんでしょうかって言いながらお母さんね言うんですよね。で、まあ、この前の断食の週に、エリシャ牧師が行かれてお話をして救われても信じてるんですね。で、今回水俣で聖火があるってから泉からわざと来られたんですね。で、お話をした後お祈りをしました。で、非常に主が触れておられました。で、お話をいろいろ聞いてあげたんですよね。で、お母さんがですね、こんな風に話を聞いてくれる人がいるだけでこの子は癒されるって。別にまあ僕したら普通に聞いてあげて、そしてお話をしたんですけども、ね、そしたらもうお母さんはもう泣いて喜ばれるんですよね。びっくりしました。そして言われるんですね、もうキリストの妻の正解があればね、もう毎日でも私はこの子連れて行きます、この子が元気になってくれるならもう毎日でもどこにでも飛んでいきますって言うんですよね。それで仙台にはないんですかって言うんですよ。仙台はね、今賛美隊は行ってるけどまだないんですよ。で、仙台に実家があるからこの子連れて仙台やったら行けるから行きたいと言うんですよね。で、いやまだ仙台にはないんですよねって言ったらですね、そうですかって、本当に毎日でも行きたい。で、オンラインも今日見てらっしゃいますかね、見てらっしゃるかもしれませんが、あとこうそんな感じなんですね。で、その本人もなんですけど、お母さんが本当にお嬢さんのことをなんていうかな、もう自分のことのように痛みながら何とか助けてあげたい。でもお嬢さんはもう戻りたくないって気持ちがよくわかります。まあね、戻りたくない。でもお母さんはこの子の心が本当に癒されて治ったら、向こうの姑さんにももう治ったから大丈夫ですと言って、子供さんがいるから元に戻してあげたいって、それが一番この子にとっても子供たちや家族にとっても幸せなはずだから、そうなったらいいっていうふうにお母さん言うんですよね。私はお母さんはすごくおっしゃってることは賢点だと思いました。ただお嬢さんにはそれ言うとプレッシャーになるから、お母さんの気持ちがよくわかり、それが一番だから、きっと神様はそうしてくださるけど、まあ、そのお嬢さんの方には今戻らなきゃいけないと思うととってもプレッシャーで潰れちゃうだろうから、今は気にしなくていいからって言ってお話をしたんですね。で、まあ、お話をしました。そのお母さんを見ながらですね、本当に自分の娘のためにもうなんかこう全身全霊ですよね、もう真剣になるし、もうどこにでも連れていくしって感じで、その見ながら本当に子供子さんのこと思ってるんだなってこと思ったんですね。そしたら今度土曜日です、いやすいません、木曜日休みだったんですけど、まあ、休みだったんですけれども、その日しか時間が取れなかったので、今週はこれは長崎の方ですけれども、息子さんを連れてこられてこの教会に来られました。お昼頃でちょっと休みだったんですけど、少しだけ時間を取って1時間ちょっとぐらいかな、妻と一緒に、まあ、お話を聞いたわけですね。これはお母さんと娘、息子さん、お母さんはやっぱりご年配の方ですね。で、お年配なんて知ってたら聞いてると思うから、成熟した若い女性です。まあ、私より年の方です。それで、息子さんは、30代なんでしょうか、九州大学の医学部の大学院まで行かれた方で、すごく優秀な方です。ね、ところが、やはりうつ病なんですね。で、本当にもう、死にたいっていう気持ちがあるような方なんですね。で、いろいろ話をしました。でも今は、ものすごく物事を考えて突き詰めて考えすぎて今は考えることもできないぐらい辛いと、そしてほとんどもう寝てないと、不眠症で薬をやっと飲んで眠れる状況だったことですね。そういう状況だったんですね。でお話を聞いて、とにかくじゃあお話をかなりした後で最後にお祈りをしたんですね。今晩熟睡できるようにって、薬なしで今晩熟睡できるようにって、浅い眠りじゃなくて深く眠れるように、そして明日の朝まで熟睡して起きれるように、気持ちよく寝て、これをかなり意識して、そのことをずっと祈ったんですね。 で、いくつか予言も出ましてお祈りしました。祈り終わったら、あ、息子さんの方はほっとしておりまして、お母さんがポロポロ泣いていましたね。お母さんの方がなんとかこの子をしてあげたいっていう気持ちがもうひしひしと伝わってくるんですよね。はあ、そういうもんなんだなと思いながら。そして皆さんね、夕方6時に眠っちゃったんですって。薬なしで次の日の朝6時まで12時間、爆睡で、お母さんからメールが来ました。本当にこの子は今までこんな熟睡したのは初めてですって。で、感動することをこの子はもうできなくなってしまってる子なんで、でもこんなに眠れて本当に嬉しいですって言って、しかしね、今オンラインで見てらっしゃるでしょうか、ね、で、私なんか神様の愛を感じました。本当に神様はこの人を愛してらっしゃるんだと思って、よかったなと思ったんですけれども、まあその息子さんが会う時にオンラインしてるんで、あるんですよねって言うから、ありますって言うから、きっと見てくださってるでしょうかね、完全に治りますからね、期待してくださいね。で、何をこの話をしたかったら、どちらもお母さんの息子さんや娘さんを思う気持ちっていうのがひしひし分かったんですね。で、私も自分が子供がいるので分かるんですけど、やはり子供のことは思いますね。私は罪人です。で、そのお母さんも、どちらのお母さんも素晴らしいお母さんだけど、やはり人間ですから罪人ですね。そんな私たちでも、我が子のためには、もう本当に何とかしてあげたいって思うんです。普通に。時々思わない人がいますけれども、それは傷ついてるからです。それはお母さんが悪いんじゃなくて、お母さんも人間で傷つきすぎているからそうなってるだけで、思うのは普通でありますね。私は罪人なのに。まして神様、私たちのことを本当に、何とかしてあげたい、何とか祝福しよう、何とかして助けようって思ってるんですね。その神様が今年許されたこと、神がやったわけじゃないですよ。サタンかもしれないし、あなたの罪かもしれない。でもあえて許されたことは、きっと神様はそのことさえも益にして、何とかして祝福に変えようとしてるに決まってるんですね。その視点で私たちが感謝しながら見ていきますと、見えてくる世界がある。で、これね、どうぞ覚えてください。主は私たちを本当に祝福しようとしておられます。そのことをはっきり心に刻んでほしいんですね。日本人ってのは神観ってのはね、罰当たるっていう神観が強いんです、これは。これは偶像の神はそうです。悪霊の神はそうです。罰当てるんです。だから壺が折れるんです。神様なだめて、謝ってなんかやらないと罰当たるからって。その思いが根本にあるから、先導を収めないと大変です。そのためには何百万とか言って買っちゃうわけですよ。罰当たるって必要があるからです。聖書の神は罰当たる神ではありません。もちろん罪は裁かれます。あやふやではありませんが、許してくださる神です。祝福してくださる神です。命をかけて愛してくださっている神です。どこまでも私たちを祝福されようとする神です。何とかして助け、祝福しようとされる神です。人間の私たちですら、何とかそうしたいと子供のためには思うんです。無理をしてでも。本当にそう思います。よほど傷ついてない限りは。まして、真の神様は、私たちを何とかして助けて祝福しようと思ってるんですね。で、そのことをはっきり意識して、許された事柄の全てを見て、感謝してほしいんですね。その時見えてくる事柄、その時初めて開かれてくる事柄があるんですね。これをまずしっかりね、一つ目覚えてほしいんですね。そして二つ目ですけれども、イエス様はですね、聞かれます、五節で。ね、パンはどれくらいあるんですかって。そしたら、弟子が七つと言いますね。で、7つでは足りないわけですよ、全然。でも、イエス様は、足りない、いつも言うように足りないものじゃなくて、あるものを聞きました。いくつある ?7 つです、答えます。すると、今日は細かく公開しません、ここは。すると、イエスは群衆に言われました。地面に座るようにおっしゃって、6節。その7つのパンを取って、感謝を下げてから、それを割いて人々に配るように、弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配ります。また、魚が少々あった。ね。いつも言いますけど、ウォーって言ったらどうかしませんけど、ね、魚が少々あったわけですね。それで、配ったわけですね。ね、冷めてますね、皆さんね。次は魚って言うだろうと思ってるんでしょうね。魚って言うとドッとすると思うからもう言いません。で、何かというと、ね、魚が少々あって、それで、これも感謝をして配るように言われたと。人々は満腹したと書いてありますね。今日は感謝のポンティアの時点で、7つでは少ないし、魚が少々では4000人には少ないんだけれども、イエス様は少ないとか足りないじゃなくて、その7つを本当に感謝をされて分けられた。魚を少々を感謝をして分けられた。そしたら増えていった。いつも言いますように、どこで増えたかは天国に帰って教えてもらいましょう。楽しみですよね。割った時に増えたのか。 増えたのはあったのか。ね、これは楽しみですけどもね、まあ、考え出すと夜も眠れなくなるから、まあ、横に置いといて、とにかく増えたわけですよ。で、増えたパン、増えた魚を、みんな満足したっていうから思いっきり食べたわけですね。鍵は何だったって感謝したんです。その七つのままを。魚の少子を。で、七つでは足りないんです。でもそれを感謝したんです。皆さんがこの一年起こってきた一つ一つの事柄を小さなことであっても本当に心から感謝していくと、それは神様は祝福されるし、どんなマイナスでさえも本当に心を込めて定めて感謝すると祝福に変わるんですね。何度も聞いているお話ですし、何度も話したお話ですが、実際にやった人はそれを体験します。聞いてる人はそうだなと思って自分の人生に何も起こりません。でもそれを自分の人生に適用して本当にそれを感謝という光を徹底して当てる人は自分の人生に生活の中に具体的に渡られます。で、神様のエゴ意識は本当にないんです。どうも感謝の証が多い人と少ない人がいる。で、なんかとそれは感謝を本当にある人には溢れるんです。エゴ意識なんか本当にありません。神様は感謝する人には例外なく祝福をくださるんですね。で、また宮崎行ってまいりましたら、今度はちょっと今までとは違うタイプの話を聞きました。先月ですね、今回じゃなくて先月行った時ですね、ちょっと課題を持ってきたんです。今回はね、明石というよりも。で、その答えが今月だったんですね。実はですね、南牧師にはですね、初穂ちゃんとおっしゃるとっても可愛いお嬢さんがいらっしゃいます。今、年中さんですね。ね、ゆいちゃんと初穂ちゃん、はっちゃんはっちゃんって言うんですけれども、この初穂ちゃんがですね、先月の話です。ね、朝起きるとね、今日どこ行くのって聞くそうです。で、保育園って言うとですね、嫌な顔して、嫌だ、行きたくないって言うんですって。で、そういうことには前まで言ってなかったのに、最近ずっと言うようになったの。10月、先月は9月、2学期ぐらいになってからずっと言うようになったんですね。行きたくないってね。と思ったんですって。ね。で、長崎って言ったらね、大喜びしてくれるんですって。まあ、ほっとしますね。長崎って言ってやられたら嫌ですから。ね。長崎ってもう大喜びするんですって。ね。なんか嬉しいですね。でも保育園もやっぱり喜んでもらえて困りますよね。で、と思って心配になったので、ご両親がついていって保育園、それで潜っていって見ていくと、はっちゃんがパーッと入ってくると子供たちが遊んでたのが、さーっと向こうに行っちゃって、はっちゃん一人取り残されるんですって。で、今は皆さん、幼稚園や保育園でもそういう世界がある時代なんです。恐ろしいですね。子供だからって馬鹿にしないでくださいね。子供の悩みや苦しみをちゃんと受け止めてくださいね。そういう時代なんですよ。それでですね、それで仕方ないから先生が相手してくれるとか、そういうことがついたそうです。そら行きたくなくなりますよ。幼い心で。どうしてかというと、実はですね、核の子供がいて、やっぱり幼稚園でも保育園でもそういうふうになるんですね。核の女の子がいて、仕切ってて、その子が、はっちゃん来ると、あーちゃん嫌だとか言ってやるんですよね。で、そして実はその親が、親を仕切ってるんですって。なんでそうなったかというと、彼らは、いわゆる保育園の行事にほとんど参加しないわけですね。保育園はね、日曜日に行事するのが多いんですよ。どうしても、保育園だから。幼稚園なら土曜日にしたりもするんですけど、保育園の場合はね、親が勤めているから保育園でしょ。勤めてないと保育園は預けていませんからね。だから、そうなると日曜日にする。日曜日は教会行きますから、どういうことがあったら、ほとんど行事ない。で、お祭りとか、グーとかかかってくるのも出さない。で本人も出たくないし、親も出さないから、南君たちは。私も早い頃徹底しましたけど、そういう傾向があって、だから、親の方がですね、子供って親の方がね、いつも保育園でいろんな行事をするのに、出ないじゃないですか。参加しないじゃないですか。そしたら、運動会一つにしたって、運動会も結局日曜日だから出れないわけですね。そうすると、練習とかもいろいろあって、抜けるから困るわけですよ。親の方が、南さんのところはいつも参加してこないと。本当に付き合いが悪いっていうか、もう困ったもんだって言って、親を持って、子供の前でも言うから、子供もそれを聞いて、子供も親も一緒になって、もう、こうしてたわけですね。それが分かったわけですよ。あれでショックだったの。ところがですね、南牧師面白いって言いました。今年の、いわゆる去年の11月、この、ね、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時っていう、この御言葉が与えられた時ね、私、こういう説教したんですって、私覚えてないんですよね。ね、今年は1年間喜びの声を上げ続けましょう。膨れが出てきます。ただし皆さん 2,3 ヶ月はしてるでしょう。でも1年間最後の最後まで喜びの声を上げましょうって。最後まで最後まで上げるときに答えられたり開かれたりすることがある。だから 2、3ヶ月はすると思いますけども、ね、来年の今頃になってそれでも問題があっても上げ続けましょう、神様必ず答えられますって言ったんですって。私が言った方が忘れてるけど、ね、覚えてた強烈に。で、最後の最後までってことを思い出して、そうだこれはチャレンジだと思って、先月ね、もう夫婦で、僕カナちゃんと一緒に夫婦でとにかく感謝したんですって言ってました。自分もしたけど、妻のカナンはって言ってましたね、みなみかん、ね、妻のカナンはなんてかっこよかったですけど、妻のカナンはですね、なんかやっぱ母親だからでしょうね、わかります。もう徹底的にやったんですよ、カナンちゃん、神様感謝しますって。もう自分の息子娘のことだから、もうなんか踊りまくったそうですよ彼女は台湾生まれですから、明るくて、あ、台湾生まれなんです、カナンちゃんってこうね、あれでこうね踊りまくってですね、あのやったそうですね。何が起こったと思いますか。その自分たちを仲違いにした親と子供ね、なんとその人が引っ越した、どこに引っ越したと思いますか。南くんの家、部屋の家、アパートの真上に引っ越してきたんですひえーどうしよう。普通ね、もう別の地域に引っ越したとか言ったら分かるけど、南くんの家の真上ですよ、真上、ひえーって感じですよねこういうことを神様はするんですよね。いや、できすぎてると思いませんか。やばい、感謝徹底するとすごいですよね。普通じゃないですよね。よりによって、そんなこと、これ、ほいでね、言ってました。向こうもこっちとあんまり顔合わせたくないんですって。こっちも向こうとあんまり顔合わせたくない。そりゃそうでしょ。ね、やっぱり子供のことは頑張って親ってな。でも、上と真下でしょ。で、保育園同じ頃出るでしょ。同じ頃迎えに来たり、そりゃ顔合わせますよ、嫌もなく。そしたら当然ですね、みんな言ってました。嫌ですけども、牧師だとも分かってるから、にこやかに、こんにちはって、ね、おはようございます。ゴミ出しに行っても何言ってもしょっちゅう、もういつもいつもにこやかに、おけはにこやかに、にこやかに、にこやかにやってると、まあ、かなんちゃんってのはもともとそういうタイプだけど、明るく、そしてあの二人は気がついたらかしてますから、いろんな話をし始めた。そして誤解が解けてきたんですって。全然解けてきたんですって。ああ、な、すごくいい人たちじゃないかって。あ、そういう理由だったのかって。あ、そういうことなんだって分かってくれて、全くその親が変わったんですって。親って感じですけども。変わったんですね。ね。全く変わったんですって。親が変わると子供が変わるんですよ。全く子供が変わっちゃったの。これでね、言ってました。今日の朝も聞きましたってね。どこ行くのって、保育園って言ったら、行くーって言ってくれるんですって。ものすごく嬉しいって。わかりますよ、私がだからうちの子供も何回か不登校してますから、わかりますけど、本当に嬉しいって言ってね。本当に神様はね、親だからなんかいろんな思いを持ったって、正直いろんな思いを持ったけど、もう徹底して感謝して喜んだ時に、真上に引っ越してきて、ようなく会わざるを得なくなって、向こうもこっちも話したくもないし会いたくもないのに、会わざるを得なくなって話をして、でもそれで誤解が全部解けて、親の態度も変わったし、子供も変わったわけですよね。で、今本当に保育園喜んでいってるってことなんですよね。見事です。見事ですよね。これは私、先月に乗ったから知ってるんですよ。みなみがもう真剣な顔して乗ってくださいって言ったから、お願いしようって。で、感謝できるようにって、先月お願いしたんです。だから先月みなみが泣かせなかったでしょ。戦ってたんですよ。で、今月見事に答えを聞いてきましたよね。あ、見事ですよね、神様は。いやね、親にとって子供が症状ってものすごく辛いんです、これは。でも、彼はそこを感謝の光を当てた時にね、主の解決があったわけですよね。勝利があったわけですよね。だからなんですね、この一年のことを振り返りながら、置き去りにしていること、ちょっと正直言って思い出したくないこともあるかもしれません。でもいいですか？主の光、感謝と光を当てて思い出す時に逆転が起こるんですね。これを覚えてほしいですね。そして三つ目に何かと言いますと、ここですね、6節に7つありますと言われたときに 群衆を地面に座るように言っています。これは言語に忠実に訳すと横たわったという言葉ですね。いつも言いますよ、体を横にした。当時は体を横にして、皆さんがこっちになるかな、こうやって食べたご飯を ねいつも言ってますよね。だから最後の晩餐は足がちゃんと流れるわけですね。で、だから横たわって食べたから食事の準備をしたということです。まだ増えてないんです。7つですって聞いて、7つ全然足りないのにご飯の準備をしなさいっていう、いつも言いますけど、ジョージ・ミラーもそうでしたよね。個人をしていた時にもうご飯の時間になるとみんなを座らせてお祈りをして準備をしていると、そこに食料いっぱいのしたトラックとかが入ってくるってね、ことはしょっちゅうあったって書いてありますけど、この時もまだ増える前にみんなを座らせて食事の準備をさせたわけです。 日本で言えばお茶碗と箸を並べてもうご飯食べれるばかりしたわけですね。で、信仰の備えをしたわけです。その後増えたんです。で、感謝していく中で私たちは神様から示されたり導かれたりすることがあります。そしたら備える必要があるんです。信仰の備えをするときに技が起こるんですね。例えばですね、今回土壇場で一切できるようになってきました。じゃあ、九州牧師会10月8日に秋元牧師が来て牧師がここでしました。その時にはイスラエル岡田牧師、北九州の面白いことを言われたんですね。イスラエル行くための一部の献金を与えられましたと。そのたくさんじゃない、一部だけね。だからイスラエル行けるようにお祈りしますって言ったの。彼は本気でイスラエルに行けるように信じたんですね。なぜか2週間休み取っちゃった。全部仕事休み2週間全部休み取っちゃった、頼んで。だからこのもし行けてなかったらこの2週間も休み取っちゃったわけです。で、この2週間全部休み取っちゃった。これはもうはっきり信仰の対応でしょ。行くっていう前提で。ね。お金まで来てないんですよ。一部しか。一部だけ与えられてる人のために。でも一部ですよ。全然一部足りない。だからずーっと待ってお金来なかった。金曜日の夜、おとといの金曜日の夜にお金が来たんですって。残りのお金は。これでびっくりですよね。メールが来ました。私のところに。行けるようになりましたって。ところがね、席がまだ取れてないそうです。昨日の段階でね。今朝まで聞いてませんけど。だから明日月曜日の朝一番で旅行者から席が取れればいけるので、ぜひお祈りください。もし取れると思います。彼は信仰を倒したから。面白いですね。まだ一部しかお金がなくてなかったのに、彼は2週間休みを取ってもう行くっていうことで対応したんですね。信仰の対応するときに神の技が起こるんですね。で、私は徹底して感謝しているときに示されたり語られたりすることがあるんですが、そしたらそれに向かって備えと準備を、信仰の足を踏み出す必要があるということ覚えてほしいですね。で、先週だっけ、先週嵐の話、先々週話しましたね、告白の話を。一番簡単な信仰の表し方は告白することですね。神様を言ってくださいました。よし、今年一切できなかったんですね。ちょっとね、悔やためたことがあってですね、来年からはですね、ちゃんとですね、牧師としてですね、賛美と感謝リバイバルキャンプもちょっと数年間行ってないので、来年は賛美と感謝リバイバルキャンプと夏のパトモスチームと、そしたらこの年度帰りの試合チームは必ず行こうということをちょっと主の前に悔い改めても思いました。ちょっと本気で求めてなかったなってところなんですよね。で、これきちっと来年から本気で求めて、その個人というんじゃなくて長崎県の牧師として行ってきて祝福をもらって帰ってこようと来年から心を決めましたので、来年から必ず行きます。必ず行きます。で、俺はね、なんかね、皆さん信仰の対応が必要なんですね。で、本当に神様に感謝をしたら示されていることがあって、それに対して具体的にその信仰の音を取る。岡田牧師にとって2週間休みを取ることはものすごい勇気がいったと思います。彼の場合は正社員じゃありませんからね。牧師をしているので正社員をすると休みは取れないから、あえてアルバイトなんです。ほとんどの牧師はそうです。トシア君だってもうガストの今頃エリアマネージャーぐらいになってます。南君なんかエリアマネージャーどころは幹部にマネージャーになってましたね。でもアルバイトでやってます今もね。それなかったら牧師だからですよね。正社員になっちゃったら休みは取れなくなったり責任が伴うからやってるんですよね。で、岡田牧師もそれでアルバイトでやってるんですよ。ってことは1日休んだら給料なくなるんです。だから、ね、時給で行きますから。なのに2週間休むってことはすごい大きな危険なんですよね。でもあえてそれをしたんですよね。それは神様に示されたことに応答したのであります。このね、信仰の歩みってすごく重要なんですね。もちろんいいですか、本当に語られてないことにやったら振動の歩みになりますからね。振動の歩みをしたら偉いことになりますから、それはダメですよ。でも今言ったら確実に感謝をしていくとはっきり神様から示されたり導かれることってある。それに対しては信仰の音をしていくということですね。その時に神の技を見るということね、ことを覚えてほしいと思います。今日3つお話をしました。1つ目は、神様は私たちを祝福しようとして召され愛しておられるので、そこにしっかり意識を切り替えてこの1年のことを振り返りましょうね。そして二つ目、感謝の光をマイナスと思うことも理解できないことにも意識して当てましょうって。三つ目、その時に開かれてくることや見えてくることがある。そしたらそれに対して信仰の歩みをしていきましょうって。来るべき年度、神様は非常に大きな祝福を用意されておられます。私はね、最後に正野さんのね、もう杉沢夫人になりましたけど、友さんのご両親が救われたのは語りかけを感じたんですよね。ずっと大分の頃から一緒にいて知ってるでしょ。彼女は僕しかと2つでした。結婚と家族の救い、この2つを言い続けたんです。長崎で一緒に田んぼの訓練した人覚えてるでしょ。この2つは言い続けたんです。告白し続けたんです。 彼女は願い続けた。そして告白し続けた。結婚が開かれて、その結婚式で彼女は小野から杉沢に変わる、その時にご両親が資産を信じたわけですよ。まあ、感動しますよね。これは語りかけだと思います。この年ね、たくさんの家族の方の救いを見るでありましょう。そしてたくさんの祝福を見ていくでありましょう。どうぞ感謝の光をこの週意識して、いいですか、意識しないとつるんとつきますから、意識して、意識してこの週、この年を振り返って感謝の光を当ててください。きっとその向こう側にある神様の、今私はまだ考えてないすごい計画、まさか南君はですね、いじめてるっていうか、その子供と親が真上に引っ越してくるなんて、まあ発想できなかったでしょうね。感謝した結果ですよね。そして逆転するなんて、親子ぐるみで仲良くなって逆転するなんて発想はなかったと思うんですよね。これね、感謝の光ですよね。ぜひ皆さん感謝の光でください。まだあなたが見てない神の用意している祝福が実はたくさんたくさんたくさんきっと隠れているはずです。それをお互いに感謝を通して見て受けていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、この1年間本当に私を支えて祝福し守ってくださいました。たくさん良いことがあったことを思います。教会としても、また群れとしても個人としても。でも同時に正直理解できないことや、人間的に言えばあれさえなければと思うようなことや、どうしてああいうことが許されたんだろうと思うこともあります。どうぞ神様、すでに感謝をしましたが、もう一度この週意識して、そういうことに感謝の光を当てて、はっきり感謝の光を当てて、そこから奇跡をなされる神様の素晴らしい御業を共にということができるように、その向こう側にある神の計画や神の用意している祝福を共に知ることができるように、そしてそれを見ていることができるように導いていってください。感謝します。どうぞ被災地も祝福し、とどまる私たちも祝福し、この週、この年度外の時に感謝を通して神様の計画を知り、祝福に預かることができますようにお願いいたします。ありがとうございます。感謝いたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りは答えられませんので、悔い改めの時を短く持ちましょう。主は言われました。何をしておられるのですか、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めましょうってください。自分のことでも、家族のことでも、健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、勉強のことでも、お仕事のことでも、どんなことでも主はあなたが願うとき聞いてくださいます。ためらわずに主のもとに求めていきましょう。天様、一人一人の体と心に、問題にあなたの御手を伸ばし、癒しを与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストによって命ずる心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる心と体を治れ。イエスキリストによって命ずる病の力、特に心の病、癒されよ。うつの霊をその人から、うつ病とうつその人の心の力、され。不眠の霊、イエスキリストによって命ずるその人の力、でき、今晩から熟睡できるように主を働いてください。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。許しなさい、愛する子を許しなさい。どうしてこれが許せるだろうかとあなたは思うでしょうが、十字架を見上げて許しなさい。安心しなさい、裁きは私の手の中にあります。あなたがどんなに裁いても何の解決もしません。あなたがますます苦しくなるだけです。あなたは許して自由になりなさい。それは裁きを諦めることでも投げ出すことでもありません。許してあなたは自由になりなさい。裁きを私の手に委ねなさい。私は愛とあれみを持って裁く神です。悔い改めるものは限りなく許し、そうでないものに対しては正しく裁く神です。私に裁きを委ねてあなたは許しなさい。その時あなたは十字架の力があなたを流れ、癒され始めます。体も心も人生も癒され始めます。許しなさい。そこからあなたは神の自由を体験し始めると知られます。耳鳴りのしている方、天皇お父様、この耳鳴りを取ってください。イエス様って耳鳴りを消えてなくなれ。腫瘍、ポリープ、がん、イエス様って命ずる消えてなくなれ。 白血病を安定する完全に癒される。脳に問題がある方、足を触れてください、触れてください。グードレハが生きている力、完全にその力する。癒される、癒される、癒される。感謝します、ありがとうございます。オンラインで礼拝されている方の中で礼拝に来ることを促しを感じている方がいらっしゃいます。人を恐れる必要はありません。私に会うためにやってきなさい。私はこの礼拝の棚で祝福する、その祝福を用意しています。私はあなたを待っている年は訪れます。感謝します、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝。